ークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。エンタメ特化型情報メディアスパイスとタッグを組んで行うインタビュー企画、今回のゲストはこの方です、ゲシュタルト乙女のみかんさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゲシュタルト乙女のボーカルみかんです。
よろしくお願いします。今回は、みかんさんが台湾にお住まいということで、Zoom で、ちょっと、オンラインインタビューっていう感じなんですけど、今台北にお住まいですか？
そうです。
あ、なるほどなるほど、はい。台北に住みながら、いろいろと音楽活動もやって日本にも来られたりみたいな、そういう感じなんですかね？
そうですね、日本ではライブで、何回か行ったことあります。
日本に住まれてたことってあるんですか？
ないです。
あ、なるほどなるほど。ライブとか音楽活動は日本だけども、その住んだことは今まではないって感じですね。
はい。
わかりました。じゃあちょっと今日はいろいろと聞かせてください。
はい。
じゃあまずはゲシュタルト乙女を簡単に紹介させてください。ゲシュタルト乙女は2016年に結成された、台湾出身のロックバンドで、台湾のバンドでありながら歌詞はすべて日本語詞というところで、で、2018年5月にセカンドミニアルバム生まれ変わったらをリリースして、それは Spotify のバイラルチャート、日本のバイラルチャートにもランクインして、あとは Spotify の2020年の、2020年に躍進を期待するアーリーノイズにも、選出されたり、しております。で、昨年2022年には、セカンドアルバムですかね、アメーバをリリースしてますね。はい。で、じゃあまず高校生の時にその日本語の勉強と歌詞を書くことを始めたってことですか、みかんさんが？
そうです。結構高校時代でみんなの音楽、なんか周りの人から聴いてる音楽が、シーポップとか、中華圏のポップミュージックみたいなあって、同僚とか同級生みんな、
はいはい、
台湾の音楽聴いてるんですけど、私は YouTube でいろんな音楽を、なんかこう最初はスピッツとか聴いて、
はいはいはいはいはい、
いいなと思って、ハマりそうだなみたいななって、弾き語り、その時も上等ギターを勉強してたので、その時も、この曲もし自分で歌えたらなってなって、そう、初めて弾き語りした曲はスピッツの空も飛べるはずでした、ね。
はいはいはいはい、その台湾 の、 その、中学生とか高校生とかって、日本だと、J-POP だったりとか、J-ROCK を、普通は聞くことが多いんですけど、やっぱ中華圏のポップスを聞くっていうのが普通ですか？
そうですね、でももっと前の世代では多分、私よりもっと前の世代では、J-POP とか一時期すごい流行ってた時期あって、
流行ってたんですよね、
はい。で、自分 の、 時代になったら K-POP もすごい人気で、
なるほど、はいはい、
そう、当時なんだっけな、アイドルグループも結構、こう K-POP が盛り上がっている感じで、で、台湾の音楽ももちろん、みんな聴いていて、だけどこう、すごく、私のお母さんは、昔も日本語を勉強してましたので、結構小さい頃から、なんかそういう文化を馴染みながら、日本に対しては親切感があるんです。
はいはい、ちょっと日本のことが好きというか、その、なんだろう、だからお母様の影響で日本のことにこうちょっとずつ興味を持つようになったって感じですかね？
そうですね、
その YouTube でいろいろ音楽を探してた時とかって、その日本の音楽だけじゃなくて、例えば音楽が好きだったらアメリカの音楽とかイギリスの音楽とか、そういうのももちろん聞かれてたと思うんですけれど、その中で日本の曲がいいなって思ったってことですか？
そうですね、なんか聞いて優しいって感じします。
へ
え。なんか日本の言葉ってすごくこう、聞いてから優しい感じがします。響き、
だからその特に言葉ってことですか？じゃあ
言葉ももちろん好きですが、こう、うん、なんだろう、アレンジの発想時代がこう今まで聞いてきた台湾の音楽とすごい違うなっていうか、あの新しい発見ばっかりだなと思って、こうあの日本の音楽を集中して聴きました。
へえ、それはその、高校生の時に日本語の勉強も始めてたんですよね。
そうです。
それはもう一人で始めたんですか、学校で習ってたとかですか。
一応あの高校時期にあのひらがなとカタカナの授業があって、はい、そっから自分で勉強したりして、
はい、
なんか同じ時期で日本の音楽聴き始めたので歌詞の意味がすごく分かりたくて。
それはその台湾で日本語を勉強する学校っていうことなのか、割とみんなそういう日本語とかちょっとは勉強するのか、どっちなんですかね。
うちの高校は観光学科
なので、なるほど、
はい、いろんな外国語とかをちょっとずつ勉強したりしていく授業とかもあって、上等日本語の授業もありましたので、そこで。
なるほど、はい、なるほど、うん、その、あの、まあ、みかんさんの、その好きなアーティストでいうと、まあ、今そのスピッツの話出ましたけれど、
はい、
フェイバリットアーティストでは昔のインタビューとかでペトロールズの長岡さんとか、
はい、
相対性理論とか東京事変とかね、いろいろ挙げてますけど、そっからもスピッツからどういうアーティストをどんどん聞いていったのか教えてもらってもいいですか。
スピッツは1枚のなんか カーバーアルバムみたいなあって、
はい、
でそこで椎名林檎さんがスピーカーっていう曲をカーバーして、そっから椎名林檎さんを知って、
なるほど、
東京事変を知ってみたいな、
はい、はいはい、
そして
で入り口はスピッツってことですね、は
い、そうですね、原点だと多分スピッツかなと思うんですけど、こう台湾では結構日本のアニメとかも流れる、
あ、はい、
テレビで流れたり
はい、
しますが、そこで、うん、でも最初の接点でもあるんじゃないかなと思います。
最近は日本のアーティストとかバンドでこんなの聞いてるとかってあります？
家主さん
あー、なるほど、
はい、
いいですね。
そうですね、好きです、
はいはい、
うん、
僕も大好きです、家主、はい、
嬉しい
家主にはどうやって出会ったんですか。
なんだろうね、多分でも簡単、多分スポーティファイで、
はいはい、
なんか毎週の新しい発見する音楽ってあるんじゃないですか、うんうん、そこのおすすめで出てきたんです、
はいはいはい
はい、
はいはいはいはい、
聞いてみたら、はい、すごい気持ちいいなと思って。
ああそうですか、うん、いや僕も大好きで、じゃあくるりとかも好きですかね。
くるりも大好きです。
ああそうです、なるほど、日本のそういう、なんとなく、はい、好きな感じがちょっと分かるかなという、
うん、
なるほど。ちなみに日本だけじゃなくてアメリカとかイギリスの音楽とかって好んで聞かれるんですかね。
最近聞き始めて、キングオブコンビニエンス、
はいはいはい、キングオブコンビニエンス、2人組の優しい音楽ですよね、はい、
そうですね、うんうん、とか、ケロロさん、うん、
あーはい、日本読みでは多分クレイロと、
クレイロ、
はい、日本語、はいはいはい、
あ
のアメリカの、うん、インディーシンガーですよね、インディーポップシンガーみたいな、
はい、
はいはいはい、
ね、最初はこうアルバム、多分曲の名前がアメーバっていう曲があって、うん、自分たちの、はいはい、
アルバムのタイトルと一緒だからっていう、
一緒なので、あ、うんうん、どんな曲なのかなと思って聞いてみたらすごいハマってて、
なるほど、
うん、
じゃあいろいろ聞いて、で現在は台湾の台北に住んでるんですかね。
そうです。
まあ、僕はね、いとこが台湾に住んでまして、
うん、
で僕自身も台湾好きで、何度か行ったりしていて、その過去に今でもあるんですかね、ホワイトアビットレコーズって今でもありますか。
あります。
とか昔よく行ってその台湾のバンドの音楽を買ったりとか、あと透明雑誌の本さんとイベントご一緒したことがあったりとか、はい、まあちょっと好きなんですけれども、その台湾の音楽シーンについてもちょっと聞かせていただきたいんですけど、その、まあ、ホワイトラビットレコーズみたいなそのレコード屋っていうのはそのシーンの中で重要なんですかね、大事なレコード屋ですか、ホワイトラビットレコーズは。
やっぱりすごい重要なところですね、うんうん、CD 屋さんで、時々うちの、聞いてくれたお客さんが、はい、こうあのホワイトレビットで、うんうんうん、うちらの CD を発見したよとか、あの店員さんのおすすめで聞き始めたんですってみたいな、うんうん、あのコメントとかいただいて、
うんうん
うん、なのですごくこう自分たちの音楽はあのレコード屋さんで広がるシーンがやっぱりそうですね、すごく重要だなと思いますね。
台湾ではそのバンドファンみたいな、インディーバンドファンみたいなのも結構多いですか？
多いだと思います。結構こうインディーズ音楽っていろんなあの可能性があるので、こうどんなジャンルでもとらわれないの自由度がすごく高くて、なんかみんなどうなっていくのか楽しみながら聞いていくお客さんとかもいたりして、で自分もあのよくこう例えば友達のバンドとか聞いていいなとか思ったりして、どんな多分どんな外国の、バンドから影響を受けたなみたいな、そう思いながら、はい、なのですごくこうポップミュージック、なんか台湾のメインのポップミュージックよりインディーズの方がすごくこう発展性とか、
はい、ね、
多彩な感じになりますね。
ちなみにちょっと最近のおすすめのバンドとかも教えていただいていいですか、台湾のバンドで。
ああでも今思いついたのは、はい、I am difficult っていう、
I am difficult、
台湾のバン、台湾のテンパレみたいな感じの
バンドです。へー、あちょっと聞いてみます、はい
はい、
なんていう曲がおすすめとかってあります？
中国語の喋り方しかわかんないんですけど、
はいはい、
愛愛プトン愛っていう、
あちょっと調べます、はい、
曲があって、
なるほど、はい、ちょっと台湾の音楽シーンと日本の音楽シーンって結構違いますか、どうですか？
どうでしょうね。でもこう同じくジャンルにとらわれず、発展していくバンドが多いかもしれない、なんか日本のバンドだとこう何々系とか、
はいはいはいはい、
なんか何々、例えば渋谷系みたいな、なんか地名で分ける系とか、うんうんうん、ジャンルに分ける系みたいな、
うんうんうん、
すごくこうみんなあって、台湾だとなんかそういう例えば何のところの音楽がこうだよみたいな、あんまりなくて、うんうんうん、多分台湾時代がすごくこうなんかみんなが例えば台中、もともと台中とか台南に住んでた人が台北に行くみたいなのが多くて、なんかそういうのがないのと、同じバンドでなんか時期によってジャンルが違うバンドが多いかなと。
だからアルバムによって作ってるサウンドが変わっていくっていうことですよね。
そうですね、
うん、なんかそれはあの僕ゲシュタルト乙女にも感じてます。なんか作りたいサウンドがあのまたこう変化しているんだろうなっていうのはちょっと感じていて、はい、ちょっとそれも聞きたいんですが、ちょっとじゃあサウンドのことについてもちょっと聞かせていただきたくて、
はい、
まず日本語で歌詞を書いてるじゃないですか。
はい、
これはもう完全に歌詞の作り方で言うと日本語から始めるんですか、もうサウンドのメイキングは。
そうです、自分なんか中国語を書いて翻訳して日本語にするじゃなくて、最初から日本語で書き始めてるんです。
そのなんか始めた時のきっかけはなんか、ま、台湾語で書いた歌詞の意味を、友達に知られるのが恥ずかしいからみたいなことなんですよね。
そうです。
そう、それがスタートで日本語で歌詞を書くようになって、でもまあなんだろう、その日本語から始めるってことは、まあ、そのみかんさんね、むちゃくちゃあの日本語お上手ですけれども、なんかこう例えば響きが可愛いとかそういうようななんか使い方もあるのかなとか、また日本人とは違った作り方があるのかなって思ったりするんですけど、どうですか。
あ、でも、台湾で言葉は漢字の部分も全部漢字なんじゃないですか。で、日本も漢字があって、はい、ひらがながあってカタカナあってみたいな仕組みで、こう台湾の言葉の解釈の仕方を直接こう日本語のままに使おうみたいな感じで、
多分、はいはいはいはい、
でも後から言われてたらあーって思って分かったことなんですけど、
なるほど、
なんか台湾人からこう日本語を使ってるみたいな感じで面白いなみたいな言われて、うん、でも自分は、
面白いですね、それは、うん、
文字の遊びとかが結構好きなのかなと思って、うんうんうんうん、歌詞にはちょっとだけ入れたりして、うんうん、あとあの台湾の要素も入れたいなとか思う時あって、うんうん、地名、自分が住んでた場所の名前とか入れたりしましたね、うん、
ちなみに台湾語で歌詞をもう書いたことはないんですか。
多分すごく高校時代のなんか最初に、
そんな前なんだ、
オリジナル曲を作った頃は書いてたと思うんです、うん、だけど
じゃあでも基本、うんうん、今は日本語、
それを書いて恥ずかしいなと思って。
ああ、そうなんですね。はいはいはいはい、
そうです。でそっからはずっと日本語で、うん、
サウンドはそのもう歌詞が最初ですか。
曲作り両方ありますね。
両方、あ、その歌詞が最初とか別に決めてるわけではないってことですね。
そうです、決めてないんですね、
うん、まあ、その昨年2022年はねセカンドアルバムアメーバリリースになって、このセカンドアルバムですね。で2019年のアルバムが視力検査ですかね、
はい、
なんかやっぱまたそのさっき言ったみたいなまた少し違ったサウンドのようなこう印象を受けるんですけど、
はい、
なんかこうデビューしてからこう作りたいサウンドとかって変わってます。
自分の中では変わってないと思ってますが。
あ、そうなんですね。
はい、
うん
うんうん、なんだろう、本当にやりたい音楽、うん、やりたい感じでやっただけで、だけど後から例えばお客さんとかみんな友達から言われてから気づいたことが多くて、うん、はい、なんかこのアメーバがちょっと今までとちょっと違うなみたいなことで、
うん、思いました、はい、
うん、でもなんだろう、本当にこう純粋でもコロナとかもあったと思うんですよね。こう直球で自分の感情を伝えたいというか、
なるほど、
うん、このアルバムの中にいろんなこういう早く伝わらないといけないなみたいな要素を入れたかなと思います。
だからその影響を受けてる音楽とかも特に変わってないってことですか。じゃあ
特には変わってないと思います。
へ
ー、あ、でもだけどこうコロナ期間ですごく、うん、こう例えば癒し系な音楽を聴いたかもしれない。
あ、
例えばクルリさん
っていうのは日本のですか。
そうですね。
クルリとか、どういうやつです
か。うん、それこそやっぱりクルリさんとか家主さんとか、
はいはいはいはいはいはい、
こうなんかいつの間にかこう影響を受けてるんじゃないかなって
。あ、ちょっとそのまあ自分のまあもちろんコロナ禍で気持ちの変化っていうのがあったから、まあそういう変化はもしかしたらサウンドに反映されてるかもしれないっていうことですかね。
そうですね。
わかりました。でまあ今年はゲシュタルト乙女としてちょっと大きな変化が、ありましたよね、
うん、
林さん、みかんさんのそのソロプロジェクトっていうことになるんですかね、今回からは。
はい、私が台北に引っ越ししてから、
はい、
台北のたくさんのアーティストと違うジャンルのアーティストと一緒にこうコラボしていく企画で、あの、はい、タンを取る実験室っていう、みんなを集まって温かさを集めるみたいな、メインの思いでやっていこうと思って、うん、こう、はい、いろんな違うジャンルのバンドとかアーティストを呼んで、うん、違うような曲を作りましたね。
え、あの、今まで、まあ、かやきさんが、脱退して、その今までとだからこうサウンドメイキングがことどんどん変わってきてるってことですよね。
そうですね、うん、でもこうなんだろう、そういう時期こそそういう時期がある音をそのままにも、うん、あの大事にしていきたいなと思います、
うんうんうん、え、今はそのまあ、以前はそのかやきさんが、サウンドメイキングを、まあ、がっつり関わってらっしゃって、
はい、
今はその、まあ、どういうふうに次のアルバムっていうとどういうふうにサウンドメイキングをするのを考えてらっしゃるのか、まあ、一人で作り上げていくのか、さっきみたいなそのコラボレーションというかいろんなこうミュージシャンが入ってくるのか、どういうふうに考えてらっしゃるんですかね。
やっぱりこう今メンバーが一人になって、はい、今のあの状況を生かして、
うん、
いろんな違うジャンルの方を呼んで、うん、一緒にいろんな曲を作ろうかなっていう思いがあるんです。
それは台湾の方が中心ですか？
でも本当に限りなくいろんな方と、
へー、
はい、日本の方でも、でも海外の方でも、はい、
台北に引っ越されたのが最近ですかね。
去年の4月でも、もうすぐ1年なりますね。
あ、え、それまではどこだったんですか？
高尾っていうとこ住んでました。
あ、はい、南の、はいはいはい
はい、で台南出身で、うんうん、高尾ずっと、あ、大学自体はずっと高尾だったので、
うんうん
うんうん、そのまま住んでてみたいな。
高尾と台北に、まあ、台北に引っ越されたじゃないですか、
はい、
その音楽活動、音楽をする上でやっぱりちょっと違いますか？なんかいろんな人が台北の方がいるとか、なんかそういう違いはあります？
そうですね、やっぱり違いますね。あの高尾ではこう、うん、みんながこうすぐ集まることが難しいっていうか、
あ、
うん、で台北引っ越ししてきて、やっぱりこう同じ風ななんか雰囲気が違う、あ、雰囲気が似てる方とか、こう同じ好きな音楽が一緒だった人とかが多くて、うんうんうん、ですぐこう平日の夜とかも結構みんな集めて、
へ、
一緒に曲作りとかの、あの制作を進めるんですよね。
そうなんですね。
うん、なのでこう、
じゃあ、うん、アーティストとかミュージシャンも台北の方がやっぱり多いってことですかね？
多いと思いますね、うん、なんか東京みたいな感じ、状況みたいな感じで。
なるほど、台北は東京で、うん、まあ、高尾は、日本で言うと大阪みたいな感じになるんですかね。
そうですね、うんうん、
ちなみに全然関係ないですけど、日本で気になる街とかってありますか？
気になる街、
好きな街とか、まあ、東京がやっぱり日本に来られるときは多いんですかね、そのツアー、まあ、ツアーだとまあ全国回りますけど、うん、東京以外でなんか気になる街とか行ってよかったなとかってあります？
うん、でも本当に全部好きで、でも大阪が特に好きかなと。
あ、嬉しい、私は大阪から今やってますんで。
そうですか、はい、はい、大阪がすごい、なんか台湾とちょっと違うけど、うん、ちょっと似てるな雰囲気がします。なのですごく親切な感じで。
そうですね、なんか、まあ、日本の街の中でも人がこう、うん、パワーがあるというか、はい、ちょっと広いオープンなあの人が多い街ではありますね。
はい、あとお笑いが大好きなんで。
あ、そうなんですか。え、日本のお笑いとか見るんですか？
はい、見ます見ます。
誰が好きなんですか？
和牛とかまいたち。
そうなんですか。
そうです。
そうなんだ。あ、そうですか。え、はい、漫才とか見るんですか？
そうですね、なんかね、あの気分が落ち込んでる時によく見ます。
和牛とかまいたち。
そうです。
YouTube とかで見るんですかね。
見ます見ます。と M1 とかも結構ここ数年から見ること、はい、なんか毎年見ることになったんです。
あ、去年の M1 もじゃあ見られましたか。
まだなんかねすごくバタバタで、はい、今年のまだ見れてないです。
あ、そうなんだ。はい、あのじゃあそのお笑い以外の日本のテレビとかもう映画とかも見るってことですかね。
見ますね。
嬉しいですね、
はい、
はい、ありがとうございますと、今年はねあのツアーが決まっていまして、6月7月にあの日本も回るツアーが決まっていて、6月に大阪東京福岡でそして7月には、台北と高尾、で、まあ、ツアーがあるんですけど、ツアーは久しぶりですかね日本を回るってなると
実は初めてなんですよ。
あ、初めてなんですね、はい、なるほど。
なのでこう本当にいろんなとこに行くので、うん、すごくこう、うん、それぞれの音楽シーンを感じながら、
うん、
あと台湾との違いも感じながら楽しんでいきたいなと思います。はい、
うん、その台湾アーティストも、いて、ダウントとクレナズムですかね、はあの印象はどうですか。
ね、ダウントさんはすごくクールな感じ、
うん
して落ち着いてる感じがしますね。あとあのスポーティファイで、はい、結構あのダウントさんの音楽も聴いてましたので、
クレナズムが、福岡台湾台北高尾ですけどクレナズムはどうですか。
クレナズムさんは結構、うん、2、3年前かな台北で一緒に対バンしたことがあって、
うん、あ、そうなんですね。
そっからすごく仲良くなって、はいはい、ボーカルの萌ちゃんと、
はいはい、
あのなんだろう服とかメイクのセンスとかもファッションのセンスにすごく合ってて、なんかよくこうインスタとかのストーリーとか見るとあこれめっちゃ可愛いなみたいな、
は
い、
なるほどなるほど。あ、じゃあちょっとそういう影響もあってみたいな。
はい、あとなんだろう多分萌ちゃん多分キノコ帝国もすごい好きだなみたいな。私もすごい大好きなんでなんか同じ雰囲気を感じましたので、
うんうんうん、
仲良くなってで一緒に台湾こう いろんなとこ回れるので、
はいはいはい、まあ、台北もね日本もだから、うん、台湾も一緒ですしちょっと楽しみですよね。
はい、すごくなので、はい、今回のツアーは本当に全身全霊でやっていきたいなと。
ちなみにあの福岡の現在あのサークルというねフェスにも出演が決定しています。
はい、
ちょっと僕サークル行くので非常に楽しみに、はい、しておりまして、はい、サークルでいうとあの長岡亮介さんが同じ日に登場しますね。
はい、感無量感無量です
感無量感無量ですか。
本当にすごくこう、はい、あのタイムあのライブラインアップが長岡さんの多分下がどっかですごい近く並んでる感じで、
あ、そうですね、あの今僕が見てるタイムラインナップはテンパレーと長岡亮介さんの下に、はい、はい、みかんさんが
なんか見るだけですごく緊張なってて
はいはいはい、はい、
そうです
ね。なんかそのみかん、あ、そのテンパレーとかそのホームカミングスとか、ヨギニューウェーブスとかね、コーネリアスとか多分あの日本の音楽の中でもみかんさんお好きなアーティストが結構揃ってるって感じがしますけど、
はい、本当にこうあと青葉いちこさんも、
青葉いちこさん、はい、すごく
大好きなアーティストが集まるフェスなので、うん、ワクワクしながらやっていきたいなと。
あとサンセットローラーコースターも登場と、はい、はい、
台湾の有名
な、はい、うん、なんか非常に非常に楽しみです。このサークルの、ものはゲシュタルト乙女のみかんさんとして出るって感じなんですかね。またちょっとセットが違うんですかね。
そうですね、今回は弾き語りの形で、うん、なるほど、はい、バンドの曲も自分の曲も歌いますので、うん、
その6月7月のツアーはあのゲシュタルト乙女として編成というかどういう風なその演出になっていくんですかね。
バンドセット の,、はい、あのバンドの形でいきます、うん、
だからみかんさんがバンドを引き連れていくっていうような形ですかね。
そうですね、 台湾の
楽しみにしてます、
ね、仲間を連れて。
うわー楽しみにしてます。はい、はい、ちなみにアルバムはまあ、言える範囲でちょっと次制作しているものはバンドサウンドになりますか？
そうです。で実は今もこっそり曲のアレンジとかもしていて、はい、うん、すごく楽しんでもらえるんじゃないかなと思います、う
ん、どんなアルバムになるとかってちょっと、まあ、今までのまあ、ゲシュタル乙女をこう引き継ぎながら、まあ、どんなアルバムになるかなってちょっと教えてもらったりとかできます？言える範囲で、はい、
やっぱりこう今回のツアーも、うん、のタイトルを引き続き、うん、未来の的っていうタイトルなんですが、はいはい、こう未来に向けて、はい、うん、窓っていう意味は、ジョハリの的っていう心理学の理論なんですけど、未知な自分を見つけ出すっていう意味を込めて、で次のアルバムもこう例えば今現在知られているゲシュタルト乙女は、はい、今までの作品で知った感じとまた別の自分を探すっていう未知の範囲を、はい、なので実はどうなるか私も分かんないです、は
い、まだ分かんない。分かりました。いや、はい、ちょっと、はい、一リスナーとして楽しみにしておきます。はい、
はい、
ツアーもね、まあ、フェスとかもね出演もありますし、これからまあ夏に向かって日本でもライブが増えてきますが、それも楽しみにしつつ、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回この番組は、エンタメ特化型情報メディアスパイスで、ダイジェストが記事でも公開されておりますので、そちらもぜひお楽しみください。じゃあ今日は台北から、はい、お時間取っていただいてありがとうございました、はい、ゲシュタルト乙女のみかんさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。